では引き続き龍崎喜一郎さんに、ですね、引き続き登場です。改めてよろしくお願いします。ありがとうございます。はい、いや、猫の歌ね、聞いていただきました。皆さんに。はい。素晴らしいですね。やっぱいいですね。これを1曲目持ってくるっていうのが僕はね、やっぱり今後の2曲目、3曲目を考えると、はい、意外性っていうところがね、やっぱり、今回の、やっぱ意表をつかれたところですね。
翼さんはね、アルバム聴いてくださってるから、いつものこう流れというか、こんな感じで来るんじゃないかっていう予想も立てやすかったと思うんですけど、
そうです。
これは本当意外だったと思いますね。
これは意外でした。後々のことを考えると、まぁ、あ、ちょっとね、これから先の2曲目にちょっと入っていきたいと思いますけれども、
はい、はい。
2曲目ですね、まぁ、あ、ちょっと僕から紹介しますけど、ブルーバード、幸せの青い鳥。
はい。
はい、これはもう、僕からすると、やっぱり、龍崎さんの、やっぱりこう、得意な路線と言いますか、やっぱりこう、
真骨頂な部分ですかね。
真骨頂ですよ。やっぱこれを聞きたいっていう人はやっぱ多かったと思いますね。
はい、そう、あり嬉しいな、もう感じてくれてる名前から龍崎のあれを、ブルーバードなんでですね、
はい、
皆さんから日産の歌ですかって聞かれるんですけど
そうですね、ブルーバードブルーバード、
ね、違うわって、ね、
確かに、
冗談さておいてですね、ブルーバード、そのまあ副題に幸せな青い鳥っても書いてるんですけど、
はい、
翼さん、僕は絵本が大好きなんですよ、ちっちゃい時から。
お
ー、まあ、外でね、活発に遊ぶ元気な子だったんですけども、うん、その共働きだった両親がかつてですね、うん、僕がその両親ともにたまに夜勤で、母も看護師その時してましたので、
はい、
いない時に寂しくないように絵本を買ってくれてたと思うんですけど、そこから僕絵本が大好きになりまして、だからね、それは確実にその今自分でストーリーを考えて、まあ、妄想の中からねストーリー考えて、うん、ストーリー性があるしが好きなんですけど、はい、書くことにはつながってるんじゃないかなって自己分析した時に出てくるんですが、
はい、
その中でこのブルーバードはその名の通り、チルチルミチルの、
うん、はい、
幸せの青い鳥を探して大冒険っていうね、
はいはい、
物語の絵本からインスパイアしてる部分が多々あるんですけど、
はい、
先ほどの猫の歌でもそうなんですけども、やっぱりコロナ禍になって自分の実人生のライフスタイルがガラリと変わった方々がほとんどだと思うんですけど、
はい、
その時に自分にとっての幸せってなんだろうってやっぱり考えた方多いと思うんですよね。何なんだろうって、
うん、
奥さんと子供が元気でいてくれることが幸せかなって、
うん、
独身だけど仕事があって仕事で達成していくことが幸せかな、もしくは、年老いた両親をね、元気に、介護して、元気なままでその親の人生を見送ることかなとか、いろんなこと考えると思うんですね。子供の成長が幸せだったりとかって方もいますし、で、はい、その中で僕はその時思ったんです。コロナ禍になったからこそ気づけなかった幸せに気づいたことがあるんじゃないかなと。
お
ー、チルチルミチルのこの幸せの青い鳥の絵本のラストってすっごい優しいんですよね。冒険から疲れてきて、皆までね、ぜひ皆さんにも感じて読んで感じてほしいんで、全ては話しませんけども、チルチルミチルが大冒険してる間は見つからないんです、はい、幸せの青い鳥はね、似た鳥はいても、うん、でもチルチルミチルが疲れ果てて自分の家に帰ってくると、なんとそこには青い鳥が泊まっていましたっていうんです、
うん、
その中にはこれが幸せの青い鳥だとは一言も書いてないんです。
お
ー、だから見る人、読む人に感じさせるラストなんですけどね、ゴンギツネもそうだったんですけどね、新見南吉さんの、その非常に優しいラストだなって、ラストはあなたの心の中にありますよみたいな感じでね。
そうか、明確にしない感じがね。
そうそうそうそう、だから、僕はこの幸せの青い鳥っていうのは、自分にとっての幸せの青い鳥っていうのは実はもう すでに存在してるんだと、うん、身近に、
うんうん、
それにね、当たり前すぎて気づけなかったものに、今気づきなよっていうね、気づくチャンスをくれたというふうに、ポジティブにちょっと捉えたい自分もいまして。
ああ、なるほど。
はい。
まあ、この歌詞をね、まあ、見るとですね、やはりこう、最初のね、方はやはりこう、ちょっとね、やっぱりこう、電車の中でちょっとくたびれた顔っていうところ、ここだけするとすごくマイナスイメージなんですけれども、でもやはり、その後の状況をね、やっぱりここまで来たからこそわかる夢って気づいたんだっていう、そういうこう、ね、やっぱり自分を肯定して見えるものっていうところが、なんか僕としては、この20代、30代、それぞれのこう、龍崎さんが歌ってきたものとか書いてきた歌詞とかあるんですけど、もう今この40に差し掛かろうとしている今だからこそ書ける、この詩なんじゃないかなと。やっぱり
翼さん、もう翼さんもう僕の専属のライナーノーツライターになってくれませんか。
あの、ね、本当に
これ出るな、ほんま。
いや、真剣に思うんですよ。やっぱりこう20代の時にはこの同じ歌詞をかけてもやっぱり重さが違うと思うんですよね。
そうでしょう、同級生だからね、翼さんも分かってくださるように、そうですね、20代がむしゃらで、特に男だったらやっぱ前だけを向いてね、
そうですね、
あとカッコ悪いとこをカッコつけて見せたくないっていう時もあるじゃないですか。
わかりますよ。
うん。それはその若気の至りもあるだろうし、そのね、ちょっと勢いで生きがっちゃったとかっていう時もある、はいはい、あると思うんですけど、決してそれはそれの時でね、その、否定はせずに、その時はその時の一生懸命な形があったんですけども、やっぱりこう、年齢を重ねてきて、はい、勢いだけではなく、その物事の捉え方もね、こう今まで押してばっかりだったのが引いてみる目線っていうのもやっぱり養われてきたと思うんですよね、我々もね、翼さんも、
はいはい、
だからおっしゃる通り、各詞の内容がね、やっぱちょっと変わってきてますね、表現がね。
やっぱそうですね。
はい。
だからそういったところでは本当にこの今だから歌えるこの歌というところで、
はい、そうですね、はい、そうです。
僕はだからもうね、もう、この3曲ともですね、まあ、この後また紹介する曲も含めてですね、どれを1曲に持ってきてもいいんですけども、はい、ここの2番目に持ってくるこの豪華さというのを僕はね、ちょっとぜひ伝えたいなと思いますね。
分かってくれてるなそうなんです。こう、相当迷ったんです。これをもう一発目に出すか、もしくはね、もう言っちゃいますけど、その3曲目からスタートするかっていうね。
そうなんです。
一番しないスタイルで今回ね、この歌からの、
出ました。そうね、はい、いやもうそうなんですよ。ちょっとね、もうこれはまずやっぱ聞いてもらいましょう。やっぱり龍崎さんのこの真骨頂のこのメロディー、この歌声をね。
はい。
はい。はい、ということで、じゃあ、はい、すいません、じゃあ2曲目の曲紹介もお願いいたします。
はい。龍崎喜一郎で、ブルーバード、幸せの青い鳥です。
さあ、今週はですね、龍崎喜一郎さんのニューシングル、猫の歌、たっぷり聴いていただいております。はい、引き続き龍崎さんです。よろしくお願いいたします。
よろしくお願いいたします。はい。
さあ、3曲目に参りたいと思います。
はい。
タイトル、真っ白。
はい。
すいません、僕のちょっと感想から言わせていただければ。
はい。
これが龍崎節なんだというね。
ね。
これだよと。うん、いう感じなんですよ。
翼さん、前回の合言葉の時にね、うん、アンセムソングっていう言葉でね、はいはいはい、これを龍崎だっていうね、はい、言葉くださったんですけども、
スタンダードなんか本当そうなんですけれども、
はい、そう、龍崎節、はい、
まさにこのですね、真っ白はですね、この3曲の中でもやっぱり一番この魂を揺さぶられるというですね、そこのやっぱり曲ですよね。
嬉しいなあ。やっぱ心のね、金銭に響いてほしい曲、まあ、全てそうなんですけども、はい、特にこれはもうね、全力投球してる曲ですから、受け取ってくれっていう曲ですね。はい、
そうですよ。でちょっと余談にはなるんですけども、先日ね、龍崎さんから教えていただいて、佐世保のケーブルテレビの、
はい、はいはいはい、
映像をですね、ちょっと見させていただきまして、
ありがとうございます。もう素敵な現場でした。はい、
本当にもう密着されてましたけれども、いやもう、
ね、
その中でね、
はい、
真っ白をですね、映像されてましたけれども、
はい、
非常にこうマッチしてですね、良かったなと思いますね。
ありがとうございます。もう何がって、肌の黒い男が真っ白って歌を歌ってるっていうのを本当
だ。そこまた言っちゃうところ。いやでも本当にマッチしてるんですよね。はい、まあ、ちょっとその、ね、佐世保のやつもなかなかちょっと聞いてみたいところはあるんですけどね、あれもなかなか、はい、しっかり密着されてですね、なんですかね、こうパフォーマンスグループの方がインタビュアーっていうんですかね、あれは。
そうなんです、そうです。はい。
ね、で本当にもうね、はいはい、すみません、どうぞ。
あれはですね、佐世保初ので、ね、ご当地アイドルの若い人、ゴルハフさんたちなんですけどね。
ゴルハフさん、はいはい。
うん、 ゴールデンハーフの略でみんなゴルハーフと呼んでるそうなんです。
はいはいはいはい。
もう言っちゃいますけど、テレビでね、佐世保地中のテレビ CM で、流れてる、レッドミーゴーって曲で、人を応援する曲でね。これね、実は翼さん、僕もね、サビだけですけど、自分の YouTube でカバーしちゃいました。
すごい。
関龍崎喜一郎バージョンのレッドミーゴーもね、YouTube でやってますから、ラジオともライブとも違うことやってますから、ぜひそちらも見ていただければ。
これはまたもう絶対見ないといけないですね。これは
もうね、これ俺が書いた曲かなっていうぐらい歌詞が僕のその、
はいはい、
ダブるんです。
ああ、
頑張れ私できるはず、自分を信じてとから入りますからね。
そうそうなんですよ。なんかすごくね、その歌も僕耳に残っていい曲だなと思いましたね。
うん、
わかりやすい言葉で。
そのゴルハフのですね、プロダクション、もともとダンスチーム、ダンスユニットのプロダクションでいらっしゃるそうなんですけど、はい、その代表のですね、松瀬さんというね、年配の男性の代表の方がいるんですけど、
はい、
もうその現場の合間でちょっとお話しさせていただいたんですけど、
はい、
もうすっごいもう、お顔がね、もうまず笑顔が本当に優しくて、もう、お心が顔に表情に出られてるんじゃないかなっていうぐらい心持ちの方で、自分がね、その、まあ、プロデュースしてるっていうより、僕はもうロードマネージャーみたいなもんでね、彼女たちが成長していくのは本当嬉しかったですよってね、言われてるのがね、すごいその謙虚な姿勢と、本来ならばその、芸能のね、世界で、そこで、人材育成をされてる方ですから、
はい、
やもすればね、もう私が、代表でやってるんだっていうことをフロントに出す代表の方もいますけど、
うん、
その松瀬さんはね、一緒に僕が勉強させてもらってるんですよって、彼女たちの成長が何より嬉しいと。
は
あ、ちなみにね、ちゃっかりその方にも松瀬さんにもCD 買っていただいたんですけど、新曲の、ね、
いやいや、それはもう、それはもう皆さん広めていかないと
そしたらね、次の日にすぐ電話かかってきてね、
ええ、
龍崎さん、私ね、猫飼ってんですよ、実はって。猫の歌泣けるばいって言われてね。
いいじゃないですか。素晴らしい。
やっぱね、翼、やっぱこう、ハートが通じる方ってのは、やっぱ曲も通じ合っていけるんでしょうね。
そうですよね。いや、分かってらっしゃるな。
いや、もう、で、僕はその特集をね、翼さん見られて、
ええ、
テンプテーションでもね、長崎県立大出身っていうことは、はいはい、前、話させていただいたんですけど、親元離れてだから住んだ、18高校卒業して住んだのが佐世保の町なんですよ。
そうだったんですよね。
で、当時はね、まだフレスタ佐世保ができる前で、駅前開発の前だったからですね、駅の、駅地下にね、ちゃんぽん屋さんの匂いがしたりとかね、中華屋さんの匂いがしたり、
ね、そうなんですね。
懐かしいし、で、親元離れて初めて住む一人暮らしだし、もう真新しいですしね、島にはない文化もあって。
はいはい。
大学生活も含めて5年住んだんですけども、
お
ー、いわば音楽的ホームタウンでね、佐世保の四花町路上ライブが僕の音楽の原点ですから。
そうですか。
当時はね、まだオリジナルなんてね、1、2曲ぐらいしかなかったと思うんですけど、葛藤してた甘酸っぱい青春、甘酸っぱいし、俺歌手になりたかけど歌で食っていけれるかなとか、こう不安、自信と不安とその間、
はいはい、
そしてフレスタ佐世保ができた時、特集もありましたけど、コンテストがあったんですよ。
はいはいはい。
音楽コンテストが、はい、あそこにパティオと言いまして中庭がありましてね、うん、コロナ禍の前はあそこで週末にライブやってたんです。
おお、
今はほら、佐世保五番街さんもできてますし ね、音楽する場所っていうのは増えてるんですけど、
はい、
当時はやっぱあそこのフレスタ佐世保の中庭で歌うっていうのは一つのステータスだったんですけども、その拡大版のコンテストの第1回目の優勝者が僕でして。
そう言ってましたよね。びっくりですよ。
あの時にその優勝できたっていうのはやっぱり一つの自信なんでですね。初めて僕その、ずっと二十歳までサッカーしてましたけど、サッカーの大会で、まあ、地区大会ではね、五島では勝ったことありますけど、その一人で優勝したっていうのがなかったから。
ああ、そうですね。
初めてその優勝っていう賞状をもらった時にね、なんとも表現しがたい、もう喜びでしたね。
ああ、そうか。もういわば濃密な、
はい、
ね、やっぱり、10代の今の基礎を作った5年間という
か、ね。そうです、もう本当そう言っても過言じゃないです。もうその通りです。はい。
そうですか。
はい。でも その3曲目の真っ白なんですけども、はい、その当時、まあ、人生列車もそうなんですよね、
はいはいはい、
その19の時に青春18切符を使って初めて東京に歌いに出てったんですよね、
はい、
でその時のがむしゃらな青年に負けたくないなと年を重ねていってもね、あの時19でもう20年経つわけですけども、はい、で、ま、今回のその真っ白っていう曲もそのいわばドライブソングというかね、人生突っ走るぞっていうことで、
はい、
あの僕の一つの人生の答えになるかどうか、アンサーになるかどうかがね、歌い続けるっていうことがもう一つの僕のもう目標というより答えにしようって思ってるんですよね。
はいはいはいはい。
で、もう僕がいつか死んだ時に、骨になった時にね、それは僕は見れないですけど、誰がその時そばにいて骨を拾ってくれるのかわかりませんが、その方々が焼いた僕の骨を見た時にね、僕の喉仏を見てね、
うん、
うわ、小さーと。
ほう。
もう喉仏が擦れるぐらいこの人は歌を歌ってきたんだなっていうのをね、そう見てほしいなっていうような願望もあって、それが真っ白の最後の節あの節に残ってますけど、
はい、
人生の答え合わせをするのは棺桶の中でいい。
そうですよ、これはセンセーショナルな最後ですよ。
はい、もうその時には生きてないんで答え合わせする必要もないし答え合わせできないんですけど、つまり今僕も答えって言葉使っちゃいましたけど、答えなんてないのが人生でありね、
うん、
もうそんな答え合わせしようとかね、振り返って俺の人生は良かったとか悪かったとか、あいつよりマシだったとかこう比較するのもナンセンスだし、
はい、
そのやるなら今なんだっていうのとね、その真っ白はね、結構自分でも気に入ってるフレーズたくさんありましてね、どんなカレーうどんより消せない染み作ったのはあの日の過ちっていうのは人間誰しも
そうです、なんかね、うん、やっぱりちょっとこう具体的なカレーうどんとかね、うん、そういうフレーズが出てくるとやっぱちょっと引っかかりますし、よくいい意味でね、
やっぱコミカルな部分も出しててね、
そうですそうです、うん、そうです、
心は漂白できますかとかね、心の漂白剤があったら自分は何を落としたいだろうとかね、そうそうそう考えますでしょ。
面白いなと思いますよね、急に出てくるからびっくりするんですよ。
そうでしょう、あの希望と挫折で埋めていくためって、夢と希望と挫折で埋めていくっていうのはもう本当それだと思うんですよね。
いや本当そう、
夢を持って希望を持って現実に立ち向かうけども、全てが叶うわけではないし、現実で挫折することも多々あると、
うん、
だけどその人生に白を塗り、白で塗っていけばもう一回、黒く塗りつぶすんじゃなくて逆にね、白で塗ってもう一回そこにかけようと。
あ、なるほど。
そういった意味の真っ白なんです
よ。そうか、そういう、あ、すごいですね。それはちょっと僕もわからなかったところです。なるほどな、そういうことか。
プラスですね、比喩法なんですけども、やっぱ、僕ね、父が亡くなって9年、そして、はい、おばが亡くなって3年目なんですけど、
はいはい、
両方とも骨をね、さっきの骨の話しましたけど、やっぱ骨が真っ白なんでね。
ああ、そっか。
明日のジョーじゃないですけども、やっぱり生き切った人生には真っ白っていう称号になるんじゃないかと。
そうか。
うん。真っ黒じゃなくて真っ白って、真っ白になってまた、ね、その白になるっていうのはもう最高の称号なんじゃないかと、人生なんて思う。
そういうことですね。
なるほど。どこも裏の意味に隠しておりまして、はい。
いや、これはでも、いい、なるほどなと、この裏テーマというか、そういうのもすごく垣間見えましたね。
もうテンプテーションだけですよ、こんな話。
ありがとうございます、本当に。いや、
でもね、翼さんがね、はいはい、もう全力で曲も受け止めてくれるし、
はい。
聞き込んでね、感じようとしてくれてるのがもう伝わってくるんですよ、僕にも。
この本当真っ白に関して言えばですね、やっぱりこう、はい、一見ですね、これはその先ほどの2曲目のブルーバードがやっぱりこう、等身大、今の龍崎さんのこのね、はい、40を迎えようとする龍崎さんが、こう、すんなり書いた曲ということと対しまして、これは今までの龍崎さんの、まあ、なんていうんですかね、こう、型というかね、そういうのの中で、まあ、書いているっていうのがあるのかね、一見やっぱちょっと暑苦しくて、僕らの世代ではもうちょっとそういうのいいよっていうような一見ね感じるんですけど、だけど誰だってですね、やっぱりその今も40の50の60でも誰だってやっぱり自分がやりたいこととか本当はやりたかったけどやっていないこととか絶対あるんですよね。その心の内側をぐっとねこの曲で背中を押してくれるような気がするんですよ。
いやーもう嬉しいな、本当感じてくださって。
本当にそう思います僕は。
コロナをね、まあ、ビジネスライクとかビジネスワードでよく出てくる言葉だとは思うんですけど、はい、ピンチはチャンスだという、コロナ禍でガラリとやっぱ生活変わった上に、コロナ禍の中で新しいことを始めようってした方たくさんいらっしゃると思うんですよ、
はい、
例えば実事業だったり事業だったりですね、やっぱりコロナになってみてこのままじゃ死ねないと、やりたいこともやらずに死ねないというふうになって、新しく自分のやりたいことを見つけた探してる方もいらっしゃると思うんでですね、はい、そういったチャレンジする方には挑戦する方々の背中を押せるような歌であり、はい、そして、もしくはとある芸能人が言ってたんですね、あなたの夢を教えてくださいつってインタビューする番組で、
はい、
ただ若い20代の女の子、私には夢がないですっていうことを答えたんですね、
はいはい、
そしたらそのとある芸能人が答えた言葉が素敵で、
はい、
いいですねって、夢がないんですかって、
お、
じゃあこれからあなたは夢選び放題ですね、夢に出会いたい放題ですねっていう言葉で返したんですよ。
おお、それ素敵な答えだな、それ。
もうね、心の、心の目の鱗が取れたっていうかね、目から鱗っていうか、
はい、
ほんとね、すごいなと思いまして。
そのね、考え方は素晴らしいですね。
もうすぐパクろうと思いました。
いいですでも、ね、これはすごい。
いいものはね、同じフォーマットでパクちゃダメだけど、やっぱ取り入れてね、やっぱ消化して浄化していかないとなって思いますよね。
共感できてるってことは自分の中でね、すんなりそこに入ってるってことだからですね。
もうなるほどなっていう、もう、
素晴らしいです、はい、それは。
はい。
でもそれに関してやっぱこういうこの曲を持ってですね、それもこうテーマとしてしっかり入ってるようなやっぱ気もしますよね。
はい。
はい。いやー、いいですね。いや、ちょっとね、このやっぱりこう、まさに僕はちょっと名付けましたけど、龍崎武士、ぜひちょっと、皆さん感じていただきたいと思いますんで。
はい。
じゃあすいません、曲紹介をお願いいたします。
はい。龍崎喜一郎です。龍崎喜一郎武士で歌ってます。真っ白、聴いてください。
さあ、今日はですね、龍崎喜一郎さんのニューシングル、猫の歌の3曲たっぷり聴いていただきました。最後までですね、お付き合いいただいております、龍崎さんです、
はいは
い。いや、本当にですね、今回はもうどの曲もバラエティに富んでですね、もう聞き飽きない。
3曲3週3曲でしょ、
ね、そうなんですよ。それがね、非常に聞き飽きない。もうすぐね、時間経っちゃう感じです。
サウンドはアコースティックで聞きやすい、耳障りもいいと思うんですけど、曲調も全然違うんでね、楽しめると思います。自分で言うのもなんですが。はい。
そうそうですよ。だからちょっとね、一個前のファーストフルアルバムの合言葉が、
はい、
フルバンドだったじゃないですか。
はい、そうです、そうです。
それで、新しい龍崎の一面を見たんですけども、やっぱり今回はですね、やっぱ原点、アコースティックでやるっていう。はい、これはね、
そうなんですよ。
やっぱり、結局ここは安心感という、僕はやっぱり総じて思いました。
ありがとうございます、ええ、合言葉のアルバムも最後合言葉がアコースティックだったでしょ。
そうですよね。
あれがねちょっと匂わせなんですよ。
あ、おー、ここにつなげてくるという伏線。
そうなんです。今度あれするからねってまたアコースティックやっぱりそうやるよっていうちょっとお膳立てと言いますか。
そうですか、はい。いや、もうだからもうね、皆さんこの、安心して聴ける一枚という風
に、はい、そうですね、はい、はい、
そんな感じがいたしますよ。
はい、ありがとうございます。
こちらは、ね、欲しいという方、どういった形でお求めすればよろしいでしょうかね。
ですね、まずは、地元五島市では、株式会社五島テレビさんのメディアセンターに、
はい、
置いておりまして。
おー。
はい。で、長崎市はですね、うん、言います。長崎市は、油町にあります、春菜心さん。
はい。
春菜心さんというですね、小料理屋さんに置いていただいております。
おお、そうなんですね。
水曜日定休日でございます。で、店主の鳥羽心さんは五島出身の私の先輩でございます。
はい
はい。そしてですね、長崎市はもう一つ松山町にあります、翼さんも学生時代食べたんじゃないかな、
うん、
13段ソフトクリームで有名なお好み焼き屋さん。
はい。
お好み焼き松田さんにもですね、
松田さん、
CD、置かせていただきました。
そうですか。
はい、
覚えてるの、はい、僕も行ったことあります。13段ソフトクリーム。
そうですよね。はい。 今のですね、実はあの代表の榊さん、榊さんも実は私の先輩でございまして。
ああ、そうですね。
はい、もう本当に人の支えのおかげで CD も置かせていただいております。はい。
わあ、じゃあもうこれはもうぜひね、そしてね、食していただいて CD も購入するっていう形でね。
はい。
ぜひということでございますよ。いやーいいですね。で、あのあと一つなんですけども、今もう龍崎さんといえばもう YouTube ですよ。
そうなんですよ、あの翼さん、僕ね編集超下手なんですし、アナログ人間なんですけど、
そうですか、
配信ライブをね主流にする前はとにかく、まあ、生存確認というかね、僕自身のね、生きてるよっていうのを皆さんに生存確認してもらいたいなっていうことと、
はい、
やっぱり歌ってないとね、ライブがやっぱできないってことがありまして、どんな形でもやっぱ歌を届けたいっていう苦肉の策から生まれてね、僕も YouTuber デビューしましたけどね。
いやもうほんと精力的に上げられてて、はい、ちょっと言っちゃなんですけど、僕もね、まあいくつかチャンネル登録も他のチャンネルしても、もちろん龍崎さんのやつもチャンネル登録させていただいてるんですけど、なんていうんですかね、はい、アップの頻度が早いから龍崎さんのやつばっか上に上がってきますよ。すぐもうアップされるからすげえなと。
もうね、翼さんはプライベートで知ってくれてますけど、もうしょうもないモノマネも入れながらね、やっぱり何ですかね、こう歌もそうですけども、やっぱ歌を聴いていただくためにね、笑ってほしいなっていうところがありますので、
ですか、
いろいろとまた挑戦していきますので、濃い顔ですけど、まずは翼さん、僕に飽きずにこれからもよろしくお願いいたします。
何言ってるんですか。いやでも本当にもう皆さん本当にぜひ龍崎一郎さんでね検索して、 YouTube もぜひチャンネル登録してください。こうすごいです
か。ありがとうございます。
ね、はい、本当にもうね、もちろんそのこう先ほどね、もう龍崎さんがね おちゃらけて言ってましたけど、そのこう龍崎さんの音楽のルーツ的なものが分かるようなこう曲のカバーとかもたくさんされてるので。
そうです、そうです、はい、
それも垣間見えてね、なんか、あ、面白いな、こういう曲を歌ってた、こういう曲があるから、今の龍崎さんの曲があるんだっていう、なんかルーツを知るような気がして、それもね面白いんですよ。
見てくれてるな、本当、
本当に
な、ありがとうございます。
僕そういうのが好きなんですね。この人どういうルーツがあるのかなとか好きで、で龍崎さんの曲とか聞いた、なるほどなとか思ったりする場面もちょいちょいあります。
同じ匂いがする曲がやっぱ多々あるでしょ。
そうなんですよ。ああ、なるほどなってやっぱ思ったりするんですよね。
やっぱりそういったものを諸先輩方ですね、その洋楽も邦楽も含めてミュージシャンの諸先輩方の楽曲を全力カバーさせていただくことで、やっぱ 見えてくるもんがね、はい、ありますし、
はい、
そこからまたオリジナルが生まれてきますよ。はい、
そうですよね。いやなんかもう、だからもういい、もうとにかくもう CD もぜひ購入していただいて、そして YouTube もぜひチャンネル登録をお聞きの皆さんお願いしたいと、
はい、
私からもよろしくお願いしますということで、
はい、
はい、ではですね、そろそろお時間参りましたけれども、最後に今ね、はい、お聞きのリスナーの皆さんに何か一言お願いいたします。
テンプテーションをお聞きの皆さん、五島出身シンガーソングライター、五島市ふるさと大使を務めております龍崎喜一郎です。まだまだね、認知度が低いので、たくさんの方々に聞いていただけるように私も努力精進してまいりますので、ぜひ皆様龍崎の歌聞いてください、感じてください、そしてよろしければ応援してください。僕にもあなたを全力応援させてください。これからもよろしくお願いいたします。
いやー、素晴らしいですね。もう、いや、これからも末永いお付き合いよろしくお願いいたします。こちらこそ。
翼さん、よろしくお願いいたします。はい。はい、
今日のゲストは龍崎喜一郎さんでした。長い時間本当にありがとうございました。
ありがとうございました。